今から約25年前のことですが、ある雑誌に4つの国の平均的な家庭の持ち物を家の前に並べた写真が載っていました。エチオピアの首都のアディスアベバから車で2時間のところの村に住む一家は、家畜と農作業に使う道具や食器類が全財産でした。そして欲しいものは、より多くの家畜と着替えの服を一種類ずつと、より良質の種と農具だということでした。ベトナムのベトドア村という村に住む一家は、家畜や農機具以外にも自転車や扇風機や家具などを持っていました。そして欲しいものは、テレビ、ラジオ、新しいベッド、バイクということでした。ヨーロッパの北欧にアイスランドという島国があります。氷河に覆われた島で人口密度は日本の100分の1以下です。しかし生活水準が高く、57歳の夫と42歳の妻と3人の子供の家庭で、家や家具や電気製品はもちろん、2頭の馬と2台の自動車と2台の飛行機と、そしてグランドピアノやチェロを所有をしていました。さらに欲しいものは四輪駆動の自動車とのことでした。で、最後に日本の東京から1時間半の一戸建てに住むある一家の写真が出ていました。家の中物を全部外に出すと、あらゆる日用品や家具や電化製品がずらりと並びました。欲しいものはもっと大きい家と賃貸用の不動産とのことでした。で、同じ豊かな国であるアイスランドの一家と比べていますと、小さい家に細々としたものが所狭しと詰まっているところが大きな違いでした。で、この4枚の写真を見てみますと、世界の人々にはさまざまな生活の水準があって、さまざまなレベルの願いがあるということがわかります。エチオピアの人々は着替えの服を一揃いという誠にささやかな願いを持っています。ベトナムの人々はテレビやラジオがある文化的な生活への憧れを持っています。そして豊かな国の人は十分に満足をしていて、欲しいものは何もないかと言いますと、そうではありませんでした。すでに車を2台所有していたアイスランドの一家は、四輪駆動の自動車が欲しいと考えていました。一戸建てを所有している日本の一家は、もっと広い家に住みたいと考えていました。物質的により豊かになりたいという願いには、限りがないということがわかります。多くの人々は、物質的な願いを達成することを目標として生きています。そしてそれは単純に否定することができない面もあります。着替えの服一揃いが欲しいというエチオピアの一家の願いや、テレビやラジオが欲しいというベトナムの一家の願いを、それは欲張りだと言って否定をする人は誰もいないでしょう。これは今から約25年前の雑誌に載った記事ですが、その時の願いが、現在は叶えられているようにと私たちは願わずにはおれません。それぞれの国の経済がどれくらい発展したかということは、統計を見ることによってある程度知ることができます。オランダのフローニンゲン大学の経済学部には1992年に設立をされたフローニンゲン成長発展センターという経済の研究所があります。で、この研究所は世界のそれぞれの国の一人当たりの国民総生産がどのように変化をしているかという統計を数年ごとに発表しています。で、その統計の最新版によりますと、エチオピアは2000年の722ドルから2022年の2289ドルへと約 3倍に経済が成長しています。またベトナムは2000年の2773ドルから2022年の8050ドルへと約 2.9 倍の経済の成長をしています。でそれに対して北欧のアイスランドは3万3108ドルから4万2146ドルへと約 1.3 倍、日本は3万3211ドルから3万8269ドルへと約 1.15 倍という小さな経済成長をしているに過ぎません。豊かな国よりも貧しかった国の方が一人当たりの国民総生産は伸びているのです。でしかし2022年でも日本とエチオピアでは約 16.7 倍の格差があり、日本とベトナムでも約 4.8 倍という大きな経済格差があります。そしてこれはあくまで国民総生産を人口で割った数字です。その国の中には所得の大きい豊かな人と所得の小さい貧しい人がいます。そして経済が発展している国ほど豊かな人と貧しい人の格差は拡大しているのではないかと考えられます。例えば2000年の2万3108ドルから2022年の4万1321ドルへと約 1.8 倍の経済成長を遂げて、一人当たりの国民総生産が日本を超えたお隣の韓国では人々の間の経済的な格差が拡大したと言われています。韓国の格差社会を描いてアメリカのアカデミー賞やカンヌ映画祭の最高賞を獲得したパラサイト半地下の家族という映画がありますが、この映画はフィクションですけれども、経済が発展している社会の悲劇を衝撃的な映像で描いています。さて私たち人間は一人一人が思い思いに物質的な豊かさを追求して生きていくということで良いのでしょうか。限りなく物質的な豊かさを追求することが人間として歩むべき道なのでしょうか。本日の聖書の箇所の31節のところで、キリストは、ただ神の国を求めなさい、そうすればこれらのものは加えて与えられるとおっしゃいました。でこれらのものというのは少し前の29節に、あなた方も何を食べようか何を飲もうかと考えてはならない、また思い悩むなとありますから、食べるものや飲むもののことであるのがわかります。あるいは食べるものや飲むものによって代表される生活に必要なさまざまなもののことでしょう。イエス・キリストは生活に必要な物質を追い求めるのではなくて、まず神の国を求めなさいと教えておられます。それでは神の国を求めるとは一体どういうことなのでしょうか。私たちが礼拝でいつも祈る主の祈りの中には、御国を来たらせたまえという祈りがあります。この祈りが表していますように、神の国を求めるというのは終わりの日に最後の審判があり、神様の支配が完成することが早く来るように祈り求めることだと解釈をすることができます。つまりキリストの福音が全ての人に述べ伝えられた後に、キリストが最後の審判を行って神様の支配が完成する日が早く来ますようにということです。で、確かにこれは妥当な解釈ではあります。しかし本日の聖書の箇所の32節にある、あなた方の父は喜んで神の国を下さるという御言葉や、 また33節にある尽きることのない富を天に積みなさいという御言葉から考えていますと、この場合の神の国というのは単なる神様の支配というよりは神の国の完成によって与えられる永遠の命のことを指していると解釈をするのがより的を置いていると言えますでしょう。16世紀のスイスのジュネーブで宗教改革をしたカルヴァンという人は、天に宝を積むということについて次のような解説をしています。この世の頃が現世の生の喜びをもたらすのを獲得に心を向けるのを常とするように、信仰者らはこの生がたちまち夢のように消え失せるものであることを学んだのであるから、彼らが真実に長寿したく願うものを揺るがぬ生を生きるべき国に移さなければならないというふうに述べています。これはどういうことかと申しますと、クリスチャンでない一般の人々は地上の生活の満足を追求するのだけれども、キリストを信じるクリスチャンはこの地上の人生が夢のように消えていくということを知っているのだから、永遠に滅びることのない神の国における永遠の命を追求しなければならないということなのです。さて、それでは神の国の永遠の命を追求するとこの世の人生は一体どうなるのでしょうか。一方では31節にこれらのものは加えて与えられるとありますから、神の国における永遠の命を追求していく人にはこの地上の生活に必要なものも与えられるということが約束をされています。しかし他方では32節に小さな群れよ恐れるなと述べられていますように、神の国における永遠の命を追求する人はこの世の人々の間では小さな群れにとどまる、つまり少数派にとどまるということも示されているのです。新約聖書の時代はパクスロマーナと言われ、これは日本語で言えばローマの平和と言われた時代です。つまりローマ帝国の支配によってヨーロッパから北アフリカと中近東にかけての広い地域が安定と平和をまた繁栄を楽しんだ時代でした。で、その繁栄の時代の中でキリストを信じるクリスチャンはいわゆる少数派としてさまざまな迫害を受けながらこの世の繁栄ではない神の国における永遠の命を求めて生きたのでした。新約聖書にはクリスチャンは神の国の祝福に目覚めた少数の人々であるとして永遠の命を目指して生きなさいと教えられています。で、これは例えばテサロニケの信徒の手紙1の5章5節から8節に次のように記されていることからもわかります。これは新約聖書の378ページの下の段のところです。新約聖書の378ページの下の段のところのテサロニケの信徒の手紙1の5章5節から8節のところをお読みしてみます。378ページの下の段のテサロニケの信徒の手紙15章の5節から8節の御言葉です。378ページの下の段のところです。あなた方はすべて光の子、昼の子だからです。私たちは夜にも暗闇にも属していません。したがって他の人々のように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう。眠る者は夜眠り、酒に酔う者は夜酔います。しかし私たちは昼に属していますから、信仰と愛を胸として救いの希望を兜として かぶり身を慎んでいましょうとあります。眠っているとか酔いしれるっていうのは神様の御心を知らない状態のことです。そしてこの世の繁栄に酔いしれて生きるということです。この手紙でパウロはこの世の繁栄に酔いしれて生きるのではなくて、目を覚まして永遠の命を目指して慎み深く生きましょうということをテサロニケ教会の信徒たちに教えているのです。ただし慎み深く生きると言いましても、ただ節約をしてこの世でお金を貯めるような生き方をするということではないでしょう。今日の聖書の箇所の33節には、自分の持ち物を売り払って施しなさい、擦り切れることのない財布を作り、尽きることのない富を手に継ぎなさい、そこは盗人も近寄らず虫も食い荒らさないと教えられています。つまり、貧しい人に地上の財産を分け与えることによって、私たちは天国に財産を積むことになるというのです。そして天国の財産は地上の財産とは違って決してなくならないということなんです。宗教改革をしたカルヴァンは先ほど引用しました箇所の少し後で次のようなことを述べています。引用します。もし我々が天を自分の祖国であると信じるならば、自分の富を突然の移住によって我々から失うようなところに留めておくよりも、むしろ天に移しておくべきである。しかしどうすればそれを移せるであろうか。それは貧しい人々の窮乏に施せばよい。主はこの人たちに施されたものをご自身に注げられたものとみなしたも、というふうにカルヴァンは述べています。この世の物質的な満足を絶えず追求している人は、貧しい人に自分の財産を分け与えることを考えません。なぜならば、分け与えれば自分の財産が減って物質的な満足を達成することができなくなると考えるからです。ところが天国における永遠の命を追求する人は、貧しい人に自分の財産を分け与えることによって、天国の財産である永遠の命がますます豊かになると考えます。ですから、いわば旅行中の所持金、旅行中に持っているお金のようなこの世の財産が減ったとしても、最後の目的地である天国に持っている財産が増えるのであるならば、喜んでそのためにこの世の財産を用いましょうということなのです。でさらに考えてみますと、キリスト教の教えをよく学んだ方は、貧しい人に地上の財産を施せば天国の財産が増えるっていうのはおかしいのではないか。それは人間が自分の行いによって神様の祝福を勝ち取ることができるといういわゆる行いによる義という思想ではないだろうかと疑問を持たれるかもしれません。つまり神様の祝福というのは信仰によって与えなしに与えられるはずなのに、なぜ貧しい人に施しをすることによって天国の財産を増やすことができるのだろうかと疑問を持たれるのではないかと思います。で、そこでこの問題については次のように考えるのが良いでしょう。確かに永遠の命というのは人間の行いによってではなくて神様の恵みによってイエス・キリストを信じる人に無償で与えられるものです。新約聖書のマタイによる福音書の20章に記されているブドウ園の労働者の例えはこのことをよく表しています。つまり 朝早くから働いた労働者も、日暮れ間近になって働き始めた労働者も、労働時間の長さ短さにかかわらず、主人から同じ報酬を受けるという話です。つまり神様の祝福は人間の行いの功績によるのではなくて、神様の恵みと憐れみによって与えられるということです。それは確かなことです。ただし、ひとたび神のことをされて永遠の命を受け継ぐことが約束された人は、良い行いをして、その良い行いを憐れみ深い神様にお委ねすることによりまして、自分が神の子であるということがいよいよ確かにされ、また永遠の命をいよいよ豊かに受け継ぐことができるようになるということです。それは人間の良い行いが神様の前で功績になるという意味ではなくて、人間の弱さをご存知である神様が私たちを勇気づけるために、さまざまな家計のある人間の良い行いをも受け入れて、その報いを与えてくださるという意味なんです。もう私たちは何か一つ仕事をしてですね、そして完全にそれを成し遂げたのではなくて、いろいろ失敗もしながら一応成し遂げるというような、そういう経験をすることがあると思います。で、その時にですね、その自分のした仕事が完全だから受け入れてもらえるということではなくって、いろいろ家計や失敗もあるんだけれども、それを任せてくださった方が恵みを持ってよくやりましたと言ってくださるのと、この神様の与えてくださる祝福というものはよく似ています。私たち人間の弱さをご存知である神様が私たちを励ますために、私たちの家計のあるさまざまないわゆる良い行いも受け入れてくださるということです。ですから、貧しい隣人のために自分の財産を用いるならば、その良い行いをも神様は受け入れてくださり、報いを与えてくださるということです。カルヴァンは、我々が隣人愛の義務に基づいて兄弟たちのために役立てるすべてのものは主の御手に託せられる、主は忠実な補完者としていつの日にかおびただしい利子を添えて我々にそれを返したもうというふうにも述べています。そこで、この地球上のさまざまな国の中で、いわゆる豊かな国に住むクリスチャンにとって心に留めなければならないことは、自分は信頼すべき財産をどこに持つのかということです。今日の聖書の34節には、あなた方の富のあるところにあなた方の心もあるのだと教えられています。ですから、天の富に信頼する人は心が天国にあります。ですから揺るがない平安を得ることができます。しかし、この地上の富に信頼をする人は心が地上のことにとらわれてしまいます。ですから、いつも揺れ動いてしまいます。この地上の富は不安定だからです。聖書の時代には財産は蔵に保管されていました。しかし、それは盗人に狙われました。聖書の時代は高価な着物が財産でしたが、それはしまっておいても虫に食い荒らされる恐れがあります。現在では財産の蓄え方は聖書の時代とは違っていますでしょう。しかし、この地上の財産が不安定なことは同じではないでしょうか。例えば、家でタンスに現金を入れておけば空き巣に狙われる恐れがあります。銀行の預金は 一定の額を超えれば 100% 安全とは言えなくなります。株や債券などは値上がりをする可能性がありますが、値下がりをしたり紙くずになってしまう危険もあります。不動産はどうでしょうか。これは周囲の環境の変化によって価値が揺れ動きます。ですから市場の富に頼ってしまうと、その人の心はとても不安定になります。いわゆる先進国には豊かでありながらも満足も平安もないような人々が多くいます。そしていわゆる先進国に住むクリスチャンもそのような一般の人々と同じようにこの地上の財産に心を奪われて天国の財産を追い求めることを忘れる恐れがあります。ですから私たちは天国の財産を増やすこと、つまり永遠の命を確かなものとすることを考えて地上の人生を歩んでまいりましょう。キリストは自分の持ち物を売り払って施しなさいと教えておりますが、それは容易なことではありません。しかし持ち物を売り払うということはできなくても、まず自分の財産の一部をこの地球上に住む貧しい人々のために用いるということはできるのではないでしょうか。今日の聖書、今日のお話の最初に申し上げた例で言いますと、豊かな国の人々がより性能の良い車やより大きな家を買うのを我慢して、そのお金を貧しい国の人々のために用いるということはできるのではないでしょうか。私たちの教会ではささやかですが献金を国際飢餓対策機構などの国際的な活動をしているキリスト教の団体に送っています。そのような団体の活動を覚えて支え続けるようにしたいものです。またアフガニスタンで銃撃されて死去した中村哲医師のように、クリスチャンとして貧しい国の人々を助けて共に歩んでいる人たちもいます。そのような人たちを支援する働きに加わるということもできるでしょう。豊かな国のクリスチャンが貧しい国のクリスチャンと共に歩むことによって、今日の聖書の御言葉にありますように、尽きることのない富を天に積むということができます。私たちは永遠の命という天国の財産を豊かな確かなものにするために、祈って神様のお導きを求めて、この自分の地上の財産を捧げつつ天国を目指して歩んでまいりたいと思います。ではお祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、まことに私たちがこの地上で持っているものは様々な変化によって価値が揺れ動きます。ですから私たちがそれに頼ってしまうと、私たちの心も揺れ動き、そして私たちの人生の歩みも不確かなものになります。しかし天に目を上げて、キリストが十字架の贖いと復活の力によって私たちに与えてくださる罪の許しと永遠の命は天国の財産として私たちに揺るがない目標を与えてくれます。また揺るがない確かな支えを与えてくれます。神様、この天国の財産を豊かにし確かなものとするために、私たちがこの地上で与えられているものを神様の喜ばれることのために用いていくことができますように、神様どうか私たちに絶えず導きをお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。